Love is my bone, truth is my breath, bliss is my food.
オームシリサイラーン、レディオサイジャパン6月号をお届けします。今回の内容は5月31日に名古屋で行われましたサイの学生によるバガバタムワークショップの模様から、私たちがバガバタムを学ぶ意義、そして聖者主家のさまざまなエピソードをお送りします。次回以降のレディオサイジャパンでもその他の音源をお送りいたしますのでお楽しみに。また7月末には金沢で第2回目のバガバタムワークショップが行われる予定です。では最初に SSOJ 事務局からのお知らせをお届けします。
オームシリーサイラーン、 SSOJ 事務局です。梅雨の季節、6月となりました。例年よりも多くの雨が降ったり、真夏日のような気温であったり、大変変化の多い日々となっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。毎日の忙しい日々の中にも神の恩寵を感じ、感謝する時間を持つことができればと思います。全員がハッピーになれるよう共に歩んでまいりましょう。それでは2014年6月度7月度のご案内をいたします。7月5日土曜日から6日日曜日の予定で、中部北陸地域合同サーダナキャンプが予定されております。詳細はホームページに掲載されますのでご確認をお願いします。4月末よりホームページ上でハッピープロジェクトのページが新設されております。このプロジェクトは今年の SSOJ のテーマ、マイダルマ、ビーハッピーババを実現するための一つの方法として、新たに取り組みを開始したものです。私たちが自分に与えられたダルマ、マイダルマを実践することで、スワミの幸せでいなさい、ビーハッピーという御言葉、その真の理解を深めるプロジェクトとなっております。ぜひ一度ホームページにアクセスしてみてください。お祭りは7月12日土曜日、ウルプールニマが予定されております。記念祭は6月度盛岡グループ、7月度北九州グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラーン。
生産たちによるワークショップの方を始めてまいりたいと思います。最初は大会ということなんですけれども、この度は今日の とても恵まれたいいお天気になりまして、また気温の方もものすごく上がってくるようです。で、さながらの夏期講習一日スワレがしてくださったのかなと思うんですけれども、この部屋あまりクーラーとか効いてなくて扇風機が回ってると、これもインドを再現するためではないんですけれどもそんなような状態ですので、熱中症とか気をつけてくださいと天気予報で言ってましたので、水分補給とかこまめにお願いいたします。で、思い起こしますと、今からもう2年ぐらい前になるんですけれども、日本でスワミの夏期講習を施行したようなラーマーヤのワークショップをしましょうということで、2年前に、3回にわたりまして金沢の方と、それから箱根で行いました全国サウダナキャンプと、それから名古屋と3回にわたりまして、とても霊的な高揚感が溢れるような素晴らしい時間を過ごすことができたんですけれども、それからまた2年弱経ちまして、また同じような思考で再びスワミの夏期講習のテーマに選ばれたバガバッタのテーマにスワミの学生さんたちが行ってくださるということで、私自身もとても楽しみにしているところです。で、前回金沢でやった時には60名以上の金沢これまで史上一番人が集まった行事になったんですけれども、そういうとてもアトラクティブな行事が非常にたくさんの人が集まって、スワミへのみんなの思いも高まるアップリフティングな行事になりましたので、またそういったことを再現していけると私たちも嬉しいですし、またスワミにもきっとお喜びいただけるのではないかなと本当に思います。で、おそらく前回インド国外でスワミのスチューデントが夏期講習を再現してくださる、そういう試みというのはおそらくインド国外では世界で初めてだろうと、そういうとても祝福のある出来事が本当に起こっているんだなと思っております。で、祝福はそれだけにはとどまらず、スワミがやっぱりミッションの中でいつか世界の至る所で神の御名が与えられて、栄光が与えられていく、その中で手法として選んだのが一番身近なスワミが愛する際の学生さんたちにたくさんのことを伝えられて、スワミが自ら学生さんに伝えた愛の流れがそのままこの異国の地でスワミが自ら伝えた愛の流れがそのまま私たちに伝わっていく、そういう非常に素晴らしい一日になるんだなと思っております。そんなわけではとても祝福された一日になりそうなんですけれども、いろいろ日常のいろんな悩み事とか忙しい仕事とか今日はしばしワーキングを置いて、一日たっぷりと神の物語の栄光の祝福に浸り切って、神への愛をお土産に持ち帰る素晴らしい一日になりますように願っております。今日も一日どうぞよろしくお願いいたします。さようなら。
Last year, we traveled to the forest with Rama. I know we enter into the next yuga.
で、次の yuga、次の時代にこれから入っていきますけども。
And we now stand at the doorstep of a new era.
で、新しい時代の入り口に今立っ
ています。 And it's a very, very special occasion to be here.And to listen to something much more special.
で、本当に特別な物語に耳を傾けるってことは本当にすごいこう恵まれた、非常に恵まれた機会であります。
And Brother Raju will be now telling what is so special about this particular event.
でこのイベントがですね、どんな意味でその非常に特別であるのかということをラジオさんが説明します。
Please close your eyes and just hear to the words and you feel what is.
どうぞ目を閉じてですね、言葉に耳を傾けてください。
Of course, there are some visuals, so you can see the visuals also.
もちろんその、なんか、スクリーンに映ってる画像も映像もありますので、まあ、それを見ても構いませんけどね。耳を傾けることによって、私がどんな意味でその特別であるかということを言ってるかということは理解できるかと思います。
ありがとうございます。Om Shri Sai Ram. Indeed, it is a very special day.
本当に今日は特別な日でありまして。
Not because we all are assembled.
まあ、ここにみんなが集まってるから特別だっていうのではなくて。
But the motivation behind for what we have assembled.
で、何のためにここに集まってきたか、その目的そのものが、その意図そのものが非常に特別なわけであります。
So what we are going to listen and learn today is.Very, very special that we have to cherish all over our life.
で、今日、まあ、これから私たちが耳を傾けることはですね、本当に特別なことでありまして、大切なことであって、私たちが一生通じて大切にしておくべき内容であります。
So, パリケリディバーガバタマタ、パリキンチェディバード、ラマバトゥンダタ、ネパリキナ、ババハラマ。This poem tells that that which is spoken today is the great Bhagavatam.
今のあの詩はですね、今日こうやって語られる内容は偉大なバーガバタムであると。
And the one who is speaking is Lord Rama himself.
でそれを語っているのはラーマシンご自身です。
And the result of speaking or listening to this Bhagavatam is the ultimate freedom.
でこのバーガバタムが語ることまたそれに耳を傾けることの最終的な成果はですね、究極的な自由であります。
Since there is no other better story than Bhagavatam, why should we speak or listen to anything else?
でこのバーガバタムの物語は本当にも最高のものであるためにですね、これ以外のことをどうして私たちは語ったり耳を傾けたりする必要があるでしょうか。
So let's plunge into the Nectarine stories and the motivation behind the writing and listening to the stories.
で、まあ、これからですね、そのこういう物語を書いたり聞いたりするその奥にある意図というか、それに私たち の, その全身を浸していきましょう。
So, what is Bhagavatam?
Bhagavatam と一体何であるか?
Why we have to read?
どうして私たちはそれを読まなければいけないのか?
Or do we have to do something else?
また、何かその他にする必要があるのか?
So, the first padyam or the sloka written by Veda Vyasa tells us why and what we have to do.
で、最初に書かれた、ベーダ・ヴィアサが書いた最初のこの施設にはですね、私たちが何をしなければならないかということが説かれています。
The shloka goes like this.
その施設は次のようなものです。
Nigama kalpa taror galitam phalam sukamukad amrita drava samyutam pivata bhagavatam rasamalayam muhur ahuravo rasika bhuvi bahuta. This tells that if the Vedas comprise to become a kalpataru, that is wish-fulfilling tree.
まあ、この今言った歌った読んだその詩の意味はですね、もしそのベータの全体が、願望成就の木になるとすればですね。
And the essence of Vedas can be seen as the ripened fruit at the end of its branches.
でそうするとその願望成就の木の枝の先になっている、熟した実の形でですね、そのエッセンスがそこに実の形で結実する。
This very fruit that is Bhagavatam, as it is bitten by parrot called Shuka.
でこの熟した実がですね、それはバガバタムであって、それが、このオウムが、シュカという名前のですね、シュカソムラという名前のそのオウムがそれを食べるわけです。
As it is known, parrots eat the sweetest fruit on the tree.
その御というものはですね、その木になっている実の一番おいしいもの、一番甘いところだけを食べるということは私はよく知られております。
So Sage Shuka has orated this Bhagavatam.
このスカソンジャがですね、このバガバタムという物語を説きました。
As it is written by parrot called Shuka, said Shuka.
で、シュカというそのセイナーさんが実を食べたものがですね。
The bitten fruit, from the bitten fruit, the nectarine juice is dripping now.
でそのオウムであるシュカが実をかじったところからそのジュースが果汁が流れております。
What we have to do is to just drink and cherish the juice.
私たちがしなければならないのはそのこのジュースを果汁をですね、飲んで楽しむことです。
The juice is in the form of stories.
その物語という形を取ったジュースですね。
So the Bhagavatam word consists of three things, that is Bha, Ga and Va.
The Bhagavatam の物語はその Bhagavatam という言葉はですね、Bha と Ga と Va という3つの言葉、3つの音によってなっております。
In this Bha stands for Bhakti, devotion.
Bha というのは敬意、神を愛する心です。
And Ga stands for Jnana.
Ga は英知を、Jnana、英知を表しています。
And Va stands for Vairagya, renunciation.
The Va というのは利欲ですね、renunciation.
So the word Bhagavatam itself tells us what we will get when we read or hear these stories.
ですからこのBhagavatamという言葉そのものがですね、この物語を聞くことによって私たちが何を手に入れるかということを説明しています。
So we get Bhakti, Jnana and Vairagya.
ですから神への愛と英知と無執着を手に入れるわけであります。
So now we know why we have to read or hear Bhagavatam.
ですから私たちがどうしてそのBhagavatamを読んだり、耳をそれを聞いたりしなければならないかという理由がそこに説明されています。
Bhagavatam, Sri Bhagavatam, Sri Hari Charitamu Parama Pavitramu Papalavitramu Bhagavatam, Sri Bhagavatam, Tanivarvini Manasarakani Tariyanchamani Sri Vyasamuni Tanatanayudu Sri Sukamuni Mukhamuna Palikinchanadi Bhagavatam Sri Bhagavatam Haricharitam Rasabharitam Sri Haricharitam Navarasabharitam Bhagavatam Sri BhagavatamPallu palu tene anni tamai alare kathalivi alakinchute archanaga hari adarinchuve sumadhur kathalanu tanivarvini manasarakani tarinchamani Sri Vyasamuni tanatanayudu Sri Sukamuni mukamuna palikinchinadi Bhagavatam Sri BhagavatamMaduram, Kadanam, Maduram, Shavanam, Maduram, Shavanam, Maduram, Ganam, Maduram, Ganam, Maduram, Dhyanam, Maduram, Dhyanam, Maduram, Sri Bhagavatam, Sarvam, Maduram, 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 Bhagavatam, Sri Bhagavatam.
その歌の意味はですね、私たちがそのバガヴァタムについて語ること、それがその甘さであると。また甘さっていうのは、私たちがバガヴァタムに耳を傾けること、それが甘さである。また甘さっていうのは、バガヴァタムの歌を歌うことである。 また甘さっていうのは仲間さんについて私たちが瞑想する それについて黙想すると、それが甘さであるという、そういう意味の今の歌でありました。
As this song compresses the overall gist of the Bhagavatam, that is, it is the sweetness, nothing else, the sweetness of God. So we'll know now what is Bhagavatam in detail.
で、あの、Bhagavatam、今のその意味をですね、Bhagavatam を歌うこと、聞くこと、それはその神の甘さ、それ以外の何でもないということで、
So, Bhagavatam is considered as the purest and the greatest of all the available literature in the Hindu philosophy.
Bhagavatam っていうのは、Hindu 哲学の中で、手に入れることのできたあらゆるその文学の中でですね、もうこれ以上に純粋なものはない、またこれ以上に偉大なものはないというふうに考えられています。
Bhagavatam is nothing but the account of experiences of the God who created us and the creation that is ourselves.
で、Bhagavatam っていうのはその万物を創造した神と、それから神によって創造された私たちの体験であります。
So it is the stories of descent of God to us and the human beings.
これはですね、人々をより高いその世界に向上させるために神が地上に降りてきた、そういう物語であります。
So it consists of 12 cantos, that is 12 books, and it overall consists of 18,000 shlokas, or poems.
これは12巻からなる物語でありますけれども、そこには18,000 のその施設でそれが歌われております。
Now we will see who has written and why he has to write Bhagavatam. As we know, Vedavyasa, Sri Vedavyasa.
このベーダヴィアサ、誰がこのバーガタムを書いたか、またなぜそれを書かなければいけなかったかということをちょっと説明しますけれども、皆さん方のベーダヴィアサをご存知だと思いますが、
He is considered the Adi Guru of entire world.
これは全世界の最初のグルだというふうにベーダヴィアサは皆さんと言われております。
And the Guru Purnami, which will be celebrated in the next month, in the month of July.Is in respect to the birth and the partition of Vedas by Vedavyasa.
で、来月ですね、グルプルマっていうお祭りが行われますけども、これはベダヴィアサの誕生と、それからベダヴィアサが、このベーダをですね、人類に伝えたということをに対して感謝を捧げるお祭りであります。
He is considered the primordial guru because he has provided the literature or the content for all the gurus to teach their disciples.
で、これはベーダヴィアサがですね、人類の最初のグルであるというふうに考えられているのは、そのグルが弟子に伝えるあらゆるその内容をベーダが教えた、ヴィアサが教えたからです。
His work can be divided into three major works, that is scripting and dividing Vedas.
で、ベーダヴィアサの業績は大きく3つに分けることができます。一つはですね、その全てのベーダをいくつかに分けてそれを書いた。
And he has written 18 Puranas.
だから18の神にまつわる物語、プラナと呼ばれますけども、そういうものを書いた。
The largest of the Puranas is the Mahabharata itself, which is considered as fifth Veda.
で、プラナの中で、その一番大きな作品はですね、マハバラトでありまして、そのマハバラトそのものが第5のベーダというふうに見なされております。
And the summary of Vedas will be seen in Brahma Sutras.
それから、ベーダを要約したもの、経典として、ブラマスートラっていうものがあります。
It consists of rules written by Brahma.
それは、ブラマ神が定めたルールがそこに書かれているわけであります。
So he is called Vedavyasa is called Achatur Brahma, that is Brahma without four faces.
で、ベーダビアスはですね、頭、その顔が4つ、ブランマシンというものは顔が4つありますけども、ベーダビアスは4つの顔を持っていないブランマというふうに呼ばれています。
Brahma creates all the creatures, and all the creatures have their karma and goes in a cycle of birth and death.
で、ブランマ神があらゆるその万物を創造するわけですけども、あらゆるその生き物はそれぞれのカルマを持って、そのカルマに従って行動して、いくわけですね。
But Vedavyasa scripted the scripted and gave the material to cross over this or to come out of this cycle of birth and death.
で、この生死の輪廻の海をですね、渡る、そして不滅の命を得るためのあらゆるその教えをですね、ベータビアスが書いてそれを書き留めたわけです。
So even though he is sage, he is considered as the primordial god, that is Brahma.
で、ベータビアスはですね、ご自身が聖者であるにもかかわらず、ブランマ神そのものというふうに見なされているわけです。
So,Even though he has done many works, one day he feels that his work is not complete.
で、ベータビアスはそういうさまざまな仕事をしたんですが、ある日ですね、どうも自分の仕事はこれで完成していないというふうに感じるわけです。
So he feels very distressed.
で、まあ非常にこう気分が滅入るわけですね。
And he goes to the river banks of river Saraswati to contemplate.
で、サラスワティ川のですね、河畔に行ってそこで黙想をします。
And he feels very distressed that he could not even contemplate.
でそこで黙想することも十分にできないので、ますます彼の気分は落ち込むわけです
。So seeing his pitiable condition, Narada comes.
でそのベータビアスの状況を見てですね、ナラダサムダがそこにやってまいります。
So Narada comes and asks him, Vedavyasa, O Vedavyasa.
で、ナラダが来て、そのベータビアさんに尋ねるわけです。おう、ベータビアさんよと。
You are not a normal person.
あなたは普通の人間ではありません。
You are considered as Brahma himself.
あなたはブランマ神そのものだというふうに見られています。
As he creates everything on this earth,
でブランマ神が あらゆるものをこの地上に創造したように。
But to come over this, everybody has to read the books which you have written.
で、全ての人はですね、このあなたが書いたあらゆるものを読まなければいけません。
And you showed the path to reach God.
それからまたあなたは神に到達するための道を示しました。
Being such a great person, why you are so distressed?
で、それほど偉大な方であるあなたがどうしてそんなに落ち込んでらっしゃるんですかって聞くわけですね。
And you have come over all the Arishat Varga, that is Kama, Krodha, Moha, Madhamasya.
それから、あなたはその6つの敵と言われているその欲望とか妬みとかですね、憎しみとかあらゆるそういうものを超越されました。
So he asks why you are so distressed.
で、それもからどうしてあなたはそんなに気分が滅入ってらっしゃるんですか。
Vyasa answers Narada.
Vyasa がナラダに答えます。
You have comprised what all I have done.
で、
You have told what all I have done.
で、あなたはですね、私がやったことをすべて今こうやって話されました。
But something that I have not done, and without that I cannot call my work as complete.
で、何かを自分はそのし残していることがあるように思えてなりません。で、それをやらないと自分はそのあらゆることを完成させたというふうには思えないんです。
So this is for what I am distressed about.
だから、そのために私は気が滅入っているんです。
So I am yearning to know what I have not done.
で、自分が何をし残しているのか、それを本当に知りたいんです。
So please help me in knowing what I have missed.
ですから、やり残したことをですね、知る、それを助けてください。
So Narada answers.
で、Narada答えます。
In your attempt to make humans immortal,
あなたは人々に不滅の命を与えるためにいろんなことをされましたけれども、
In the works you have written, you have added the nectarine stories of Lord Vishnu here and there.
で、あなたが書いていろんな物語の中にそのヴィシュヌ神のですね、感動に満ちた感動のようなその物語をあちこちにこう散りばめていらっしゃいます。
But only the stories of God and devotee are missing.
でもその神の物語と神の啓示の物語だけをそれだけを書いたそういうものが書けています。
Which by mere hearing will make humans immortal?
で、まあ、その神とその啓示の物語を人が読むことによって人々が不滅の命を得る、そういう作品が書けています。
So, then everyone would have got why Bhagavatam has to be written when most powerful Vedas are already given?
で、本当にものすごく力のあるベーダが、あらゆるベーダが書かれているのに、その上どうしてそのバガバタも書かなければならなかったかということは皆さんこれでお分かりになります。
I can say it is because of us.
それはですね、私たちのためだというふうに言えると思います。
They knew that it is a dawn of age Kali.
今お話し、まあ、彼らはですね、これからがそのカリユガと呼ばれるその暗黒の時代が始まるということを知っていました。
Where everybody cannot chant Veda.
で、その時代に入るとですね、全ての人がベーダを唱えるということができ、誰でもがベーダを唱えるということができなくなります。
As Vedas have to be read with utmost correctness.
で、ベーダはもうこれ以上ないほどの正確さを持って読まなければならず。
Without any kind of simplest mistakes.
で本当にもうあらゆるもう簡単な間違いもなくですね、簡単に読まなければなりません。
And the results are the effect of Vedas, reading Vedas, chanting Vedas is attained only by following the strict rules.
で厳格なルールに従って、ベーダを読んだり唱えたりしないとですね、ベーダによってもたらされるその完全な生活というのは手に入らないわけです。
As in the age of Kali, where everybody seems to be very busy.
で、まあ、カリユガの時代に入りますと、全ての人々が非常に忙しいように思われます。
Where they will not able to pronounce Veda correctly.
で、そこでは、その時になるとですね、人々は正しくベーダを発音することができなくなります。
So hence, there will be a class of people where the chanting of Vedas cannot be done.
で、カリユガの時代に入りますとですね、その人々そういう人々の階級が生まれるんです。まあ、どういう人々かというと、そのベーダを唱えることができない人々がそこに生まれるでしょう。
As nobody is detained to enjoy the glory of Lord, as nobody is devoid of enjoying the glory.
どんな人もですね、その神のその栄光を楽しむことができないという、そういう、ごめんなさい、まあ、あらゆる人がですね、神の栄光を楽しむという、そういう権利は持っているわけですね。
So, the Bhagavatam, in the simplest form of Vedas, is written.
で、まあ、バガヴァタムはですね、最もその単純な形のベーダという、そういう形式で書かれたものであります。
So it consists of names, stories, and glory of the Lord.
ですからこのバガヴァタムは神の皆とそれから啓示の物語と
stories,
そう
ですね、and glory of Lord.
神の栄光によってそのバガヴァタムはできています。によって構成されています。
Which does not have very strict rules.
そこには非常にこう厳格なルールというものはありません。
Which is very liberal.
非常に自由な形なんです、ね。
And everybody can enjoy either by reading.
で誰もがですね、それを読んだり、
singing、
歌ったり、
meditating、
それに関して瞑想したり、
or made by listening.
あるいはその物語が語られるのを聞く、それによってそういうことを通してバガヴァタムを楽しむことができます。
But the only thing which we have to do is we have to do this with Trikarana Shuddhi, that is purity in thought, word, and deed.
私たちがこれをするときのただ一つの条件は、その思いと言葉と行動における純粋さ、それからの主人というか、それをもってこのバガバタムーンを体験するということになります。
So now, as you know, the details of Bhagavatam, why and who wrote it.
Bhagavatam は誰が書いたか、何のために書いたかということはこれでお分かりだと思いますけども。
Now, it's our turn, that is, we have to know who are eligible to listen this.
じゃあ今度は誰がこのバグバタムに耳を傾ける資格があるのかということについて考えてみましょう。
Who has to spread?
あるいは誰がそのバグバタム物語を広げなければならないかということに関して考えてみましょう。
Vedavyasa, when he got the answer for his distress.
で、Vedavyasa はですね、この自分のその気持ちが沈んでいる原因そこでまあ解明されたわけでありますけれども、
Even after being more, as powerful as Brahma,
で、まあ、ブランマほどの力を持っているにもかかわらず、
But he feels that he is not eligible to promote Bhagavatam.
その彼自身はですね、そのバガバタムを広める資格が自分じゃないんじゃないかというふうに感じたわけですね。
So it has to be spread by the person.Who is not have to be born to cleanse his karmas?
ですからこのバガバタムを広めることができる人はですね、その生まれて自分のカルマを清めなければならない、そういう務めを持ってない人によってでないと広められることができないというふうに。
So the person has not he should not be created by Brahma.The person who has to spread this should not be created by Brahma.
で、このバガバタムを広める人はですね、ブランマによって作られた人ではない人であるべきだと。
He has to be a realized soul by Brahma.
彼はその生まれた時からその下脱している魂ではなければならない。
So Vedavyasa gave birth to say Shuka.
まあ、そういうことで、ベダヴィアサはですね、その
中華尊者を作ったわけであります。Radio Sai Japan。サイバガバンサイラン。
サイハレハレサイバーバ
ー、
ジェイゴルバガバンサンティアサイハレハレサイバーバ
ー、
ジェイボロバガバンサッティアサイハレハレサイバーバー、
ジェイボロバガバンサッティアサイハレハレサイバーバー、
甘さより甘く
甘さより甘く、
強さより強く
強さより強
サイバガバンサイラ
ーチラーディセヤナナラヤナチラーディセヤナChirapti Sayana Narayana Chirapti Sayana Narayana Sri Lakshmi Ramana Narayana Narayana Hari Narayana 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 Sriman Narayana Narayana
Sriman Narayana
Narahari Rupa Narayana Narahari
Rupa
Narayana Narahari Rupa Narayana Narahari
Rupa Narayana
Vaikuntha Vasa Narayana Vaikuntha Vasa Narayana Vaikuntha Vasa
Narayana
Vaidehi Mohana Narayana Vaikuntha Vasa Narayana Vaikuntha Vasa Vaidehi Mohana Narayana Narayana Lakshmi Narayana Narayana Lakshmi
Narayana
Natajana Paripala Narayana Natajana Paripala
Narayana
Chirapti Sayana Narayana Chirapti Sayana
Narayana
Chirapti Sayana Narayana Chirapti Sayana
Narayana
Srilakshmi Ramana Narayana
Srilakshmi Ramana Narayana
Narayana Lakshmi Narayana 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 Sriman Narayana Narayana
Sriman
Narayana Narahari Rupa Narayana Narahari Rupa
Narayana
Vaikuntha Vasa Narayana
Vaikuntha Vasa Narayana
Vaidehi Mohana Narayana Vaikuntha Vasa Narayana Vaikuntha Vasa
Narayana
Vaidehi Ramana Narayana Narayana Hari Narayana Narayana Narahari Rupa Narayana Narahari Rupa Chirapti Sayana Narayana Sri Lakshmi Ramana Narayana
To spread the glory of Bhagavatam.
तो सुने भागवतम ना सुने एक एक पौधियों में रहता मैं नहीं, तो इनको तो मो अच्छी तरह
is realized by birth.
でこの出家尊者という方は生まれつき下脱しているあの魂でありまして、
一切のカルマ
はない方でありまして、
as nobody as he is a human being, he cannot start immediately as soon as his birth.
でまあ人間として生まれてくるわけですから、生まれてすぐにこのバグバタムを広めるということはできません。
So he stayed with his father for five years.
でかですから彼はその5歳になるまでお父さんのところにいました。
So it is very interesting to know the personality of Sage Shuka.
でそのスカソンジャのですね、がどんな人であったかということを知るのに非常に興味があることです
。Who has specially taken birth to tell the Bhagavatam?
これはそのバーガワタムを人あの人々に世の中に広めるためだけに生まれたその聖者です。
So the personality can be seen in three different stories.
で、まあ、そのスカソンジャがどんなあの主カソンジャがですね、どんな方であったかということは三つの物語を通して知ることができます。
First one is when he is 5 years of age.
一つはですね、まあ、彼が主カソンジャが五歳になった時にのことであります。
He starts running into the forest for meditating.
まあ、彼はその瞑想するために森の中に走っていくようになりました。
So Vedavyasa being a father,
then 父親であるベダヴィアスは、
he could not allow small kid to go into the forest alone.
子供が一人でその森に入っていくことを許さなかったんですね。
So he runs behind Sage Shuka, calling him, "Oh son, oh son, please stop."
で、あの、ヴィアスは主家の後ろについていってですね、あ、息子息子息子よ息子よ止まってくれというふうに言うわけです。
As Shuka is a realized one, he doesn't have any relation whether it is father or anybody else.
で、出家尊者は本当に下脱した魂でありますから、自分のその肉体の父親であろうが、誰ともその一切のその関わりがないことを知っています。
Without listening anybody, he will be going into the forest.
で、誰の言うことも聞かずに、あの彼は森の中に入っていくわけです。
When the Vyasa keep calling, "Oh my son, oh my son."
で、ベダヴィアサはですね、お息子よ、お私の息子よというふうに呼ぶときは、
Then the trees and the animals surrounding in the forest answer, "Yes, father, yes, father."
そうするとその主家のを取り囲んでいるその動物とかその木とかそういうものがですね、はいお父さん、はいお父さんというふうに答えるわけです。
This is a very interesting reason why trees are answered instead of sage Shuka.
で、この主家尊者の代わりにですね、主家尊者の代わりにこの木々が答えたというのにあの興味深いものがありまして。
As sage Shuka is already felt the oneness with Lord.
で、その主家尊者というのはすでにその神と自分が一つであるということを実感していますので、
So he has become the Lord himself.
で、彼その主家尊者はですね、神ご自身になってしまった、もう融合してしまった。
And as it is known that God exists in every being.
で、神は万物のうちに存在していますので、
So the God in him is responding from the God who is staying in the plants.
で、まあ、主家尊者の中にいる神がですね、万物の中の神としてその父親に対してそうやって返事をしているわけです。
So he has reached oneness with God at the age of five.
ですから主家尊者はこのように5歳の時にはその神との合一という境地に達していたということがこれでわかります。
And the next story is also very inspiring.
でもう一つの物語もこの非常にあのインスピレーションに富む話なんですけども、
As he is a realized soul,
まあ彼は下脱した魂でしたので、
He can see only the soul in the body.
で、人間の中の魂だけを彼は見ることができた。
He cannot see anything other than soul.
で、その出家尊者は、ね、人々の中の魂以外のものは見ないんです。
So he sees only the God in others.
ですから他の人々の中に神だけを見るわけです。
And he cannot even discriminate between male and female.
で、ですからその彼はその男と女の違いさえあの分からない、見えない。
When he was in teenage,
で彼が10代の青年だった頃ですね。
He was going beside a river.
で、あの川のほとりを彼が歩いておりまして。
Where some women were having bath.
そこでその何人かの女性がですね、沐浴をしていたんですけども。
by seeing Sri Shuka coming beside the banks of a river, everybody, all the women came out of river and offered their pranams without even covering their body.
で、その中華尊者が川のほとりを歩いているのを見てですね、目標目標としていた女性たちが自ら上がって、まあ、その自分の体を覆うこともせずですね、彼あの中華尊者にこう礼拝を捧げたっていう。
And behind him, his father Vedavyasa is also coming.
で、中華尊者の後ろにですね、父親のベダビアサがついてきていたんですけども。
And by seeing Vedavyasa, all the women covered their body with clothes.
で、ベダビアサの姿を見た途端にですね、すべての女性がこう自分の体をこう覆いました。
And then offered,
で隠したんですね。
And offered their pranams to him.
そしてベダビアサにご挨拶したわけです。
Then Vedavyasa, being a very elderly person, that is, he's nearly 100 years or so.
Vedavyasa was then 100 years old, an old man.
He asked, being an old person, when you see me, you covered your body. But being a teenager, when my son walked, you didn't even cover your clothes.
で、そのベダビアサが女性たちに尋ねるわけですね。私はもう100歳近い老人であるのに、私の姿を見たらみんな自分の体をですね、衣で覆ったんですけども、その私の息子がまだ10代の若い青年であるのに、で彼に対しては何も身にまとわず、その彼に挨拶をした。
Then the people, the woman answered that, as he is already feel oneness with Lord and he sees only the soul.
で、それはどうしてかというふうにところ、その女性たちが答えるにはですね、その出家尊者はまだ若くしていらっしゃいますけれども、すでに神と一つになっていらっしゃって、人々 の魂だけを見ていらっしゃいますと。
So we didn't feel shy.
ですから私たちはその中華尊者を見て全然恥ずかしく思わなかった。
But still, you didn't reach that stage where you cannot discriminate between male and female.
ところがあなたはベダビアさんに対して、あなたはですね、まだその男と女の区別がなくなるところの段階までは達していなかったので、いらっしゃいませんので。
So we had to cover our bodies and our bodies.
ですから、あなたに対しては私たちは自分の体を覆ってですね、そしてご挨拶しなければならなかったんですけれども。
And now the third story.
3番目の物語ですけども、
That is of detachment.
それは無執着の物語です。
So here, Sage Shuka, being a sage, he goes for begging.
で、出家尊者は、まあ、そういう聖者さんでありますから、托鉢といいますか、交通資金であるわけですね。
But more than few minutes, he will not spend any time with anybody, though, even with his father.
で、彼はですね、どんな人とも、たとえそれが自分の父親であってもですね、一人の人と数分間以上の時間を一緒に過ごさなかった。
As it is written in Sanskrit, it tells that he used to stay only the time one can milk from the cow, that is few minutes.
で、まあ、彼が人と一緒にいた時間はですね、その牛の乳を絞ることができる、絞るだけの時間だけしか一緒にいなかった、まあ、それは数分に過ぎないわけですけども。
So this story tells us a very interesting analogy behind this.
まあ、この物語は非常にその背景に非常に興味深い分析といいますか、それがそこによって読み取れるわけなんですが、
According to
シュカ尊者によれば、
If we spend time with somebody,
もしあなたが誰かと一緒にその時間を過ごせば、
We have to have some kind of feeling or attachment with them.
で、その相手に対して何らかの その執着がそこに生じてきますと。
And we have to, and they will occupy some space in our heart and mind.
で、その彼らの存在が私たちの その頭と心の中に、ある位置を占めるようになりますと。
But the heart, as it is said, it is a temple of God.
しかしそのハートというものは、神の寺院でありまして。
The number of people, with whom you, make attachment.
で、まあ、皆さん方が何人かの執着とそのに対して執着を持つようになればですね。
So those many people will enter into our hearts.
それだけの数の執着が私たちのハートの中に入ってきます。
And that much space will be reduced for God.
でそれだけのその空間がですね、神のため の, あの空間からそれだけの空間が減ってしまうわけです。
So if you don't have any attachment,
もし皆さんが誰に対しても何の執着もなければ、
with anybody,
どんな人に対しても。
Then the full space is offered only for God.
で、全ての私たちのハートの全ての空間が神のために捧げられるようになります。
So this gives a very good analogy why Swami tells always we have to be detached.
まあそれはですね、スワミが私たちに常にその何にも執着しないでいなさいって言ったことをおっしゃったことのその背景っていうと、それをあのよく分析できるものが大事です。
Though it is mentioned as people here in the story,
まあここではその人々という形でこの物語が書かれていますけれども、
it can be anything that we use materialistic gadgets, phones, computers, or anything.
その執着はですね、人間に対するものだけじゃなくて、私たちが使う例えば、まあ、コンピューターとかですね、あらゆるいろんな機械、それに対する執着もそれに含まれるわけであります。
So for just for spreading the stories of Lord, a person of with realized soul has to be born.
この神の物語をですね、人々に広めるためにこの下脱した魂が地上に生まれなければならなかった。
But who is eligible to listen or read this?Stories written, spread by Seishuka.
でこの修華尊者がこうやって人類に広め伝えた物語をですね、聞く資格があるのはどんな魂かということについてこれからお話しします。
There's no restriction of caste, creed, color, past, future, or language.
でこの物語を聞く人に関してはですね、人類とか身分とかそれから性別、過去それから、
The only eligibility everybody has to fulfill is the earning to attain the goal for which we have taken the human form.
でまあ、そういうその身分とか能力とかですね、肌の色とか格好とか、全くその一切の制限がないんですが、ただ一つの条件として、私たちがこの人間の体をとって生まれた目的を達成したいという非常にこう強い切実な願いがある、そういう魂がそれを資格があるんです。
That is to reach God.
それは神に到達するという目的を達成したいという願望ですね。
Radio Sai Japan.
一心より真実へ暗闇か。Shanti, Shanti.